こんにちは。日本マイクロソフトの小澤と申します。本日はお足元が悪い中お越しいただきまして誠にありがとうございます。私の方のセッションではですね、急速に進む中小企業のクラウド導入、365の導入の効果とその事例と題しまして、最初にクラウドの導入状況といった背景的なところをお話しさせていただいた後にですね、Office 365についてデモやあるいは具体的な2つの事例を交えながらご紹介させていただきたいと思います。それではどうぞよろしくお願いいたします。まずその一旦前段入る前なんですけども、簡単に最後にですねアンケートもぜひご協力いただきたいと思ってます。でまた本日のセッションの内容についてなんですけども、資料と映像は後日オンライン上で公開される予定ですので、また合わせて振り返りなどでご利用される際はご参照いただければと思います。で早速中身に入りたいと思います。まずですね、クラウドの導入状況といったところの背景になりますが、まず市場の全体の規模感を見ていきたいと思います。こちら IDC のレポートになりますが、市場全体パブリッククラウド市場2013年はですね、前年比で 37% 伸びておりまして、1300億円規模になっております。で2018年にはそれがさらに3倍に伸びるということが予測されております。でまたですね、昨年2013年はですね、クラウドがですね、企業にとって IT を選ぶ際にオンプレと比較したときにクラウドをまず第一の選択肢として挙げるということが非常に多くなった、クラウドファースト元年と言われているところで大きな転換期を迎えた年になります。ですので今年はますますクラウドが進んでいくような背景になっております。また下の下段の方になりますけれども、365我々のサービスのビジネスになりますが、一番左のところから世界的に見てもですね、昨年が10億ドルだったところが25億ドルと 2.5 倍に伸び、また真ん中のポイントになりますが、我々の国内の売上も 5.5 倍に伸びております。もちろんマイクロソフトは大企業が強いんじゃないのとか思われるかもしれないんですが、実際はですね、例えば中小企業様向けのプログラム、ライセンスプログラムであるオープンライセンスというものがございます。でこちらのライセンスの伸びというのが今年の4月6月と昨年で比較しますと40倍今年の方が伸びてます。ですので非常に中小企業のお客様にも広く受け入れられてきている、急速急ピッチで広がっていっているというような感触を我々は持っております。またちょっと違った見方をしたいと思いますが、こちらのグラフどういった推移だと思われますでしょうか。もしかしたらクラウドの普及率の推移などと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、こちら自身はですね、中小企業におけるインターネットの普及率、昔のデータになります。1996年が 5% だったのに対して1999年で 32% まで伸びました。ちなみにこれ大企業300名以上、総務省のデータでは大企業と呼んでたんですけども、大企業になりますと、1996年時点で 50% を超えていて、1999年時点で 88% あったんですね。でじゃあちなみにクラウドの今の中小企業における、クラウドの普及率っていうのはどのぐらいかといいますと、今こういう形で推移してきてます。でこれを比較している理由としましてなんですけど、直接インターネットとクラウドを比較すること自体にはもちろん社会的ですとか技術的背景が異なるので、それ自体にそんなに意味はないと思ってます。ただ今でこそインターネットは当たり前になっている、多分皆さん使われているものもですね、実際中小企業において、実際利用率普及率が 80% を超えたのって2003年なんですね。ですので、中小企業と大企業を比較しますと、やはりこう広がり方というのはスピード感というのは少し違いますと。ただクラウドもインターネットの普及と同様にですね、一定の間隔で同様のスピードである程度伸びていっているということから、まだまだこれから伸びていくことは予想されます。また今ちょっとクラウドの普及率と申し上げましたけれども、2013年時点で例えば 30% ほどが中小企業の中でもクラウドが利用されているという状況ですけど、逆に 70% はまだ使われておりません。でその理由の、こちらはトップ5になります。でトップ5として、1つ第1位は必要がない、必要性を感じない、セキュリティに不安がある、メリットがわからない、回収コストがかかる、ネットワークの安定性に対する不安、こういったものがありますが、例えば、1つ目と3点目に関しては、要は多分今の状況でも満足されていたりですとか、新たにクラウドに移行する理由っていうのが見つからない、それによってどれだけ業務が生産性が上がるかといったところは見えないといったようなところだと思います。でこの点についてはですね、実際この後 Office365 についてご説明させていただく中で、それを導入、されることでどんないいことがあるのかといったところを少しご説明させていただく形で、もし皆様の中にも同様の観点でこれから導入を検討されていて、けどそこになかなか必要性だとかというところが、判断しきれないというような方は参考にしていただければと思います。ただここの2点目ですね、 2点目のセキュリティに不安というところに関してはもう一歩だけ掘り下げてみたいと思います。セキュリティに不安と言いますと、やはりクラウドですとなんとなく情報漏洩とかそういった観点からの不安だとは思います。ただこちらもデータに基づきますと、こちらも IPA ですとか総務省のデータを元にしているんですけども、中小企業においてですね、昨年1年間で何らかしらのセキュリティ被害侵害があったものっていうのは全体の 36% の企業でありましたと。でその内訳を見ますと、ほぼ 90% 以上は全部ウイルスなんですね。まあ、いろいろ DDoS だとかいろいろスパムメールの中継だとか不正アクセスとかありますけど、ほとんどはウイルス。でその右側のグラフになるんですけども、感染ルートはって言いますと、まあ、1位はホームページ閲覧などした中でもらってきてしまうエンター接続っていうのが挙げられてますが、2点目電子メール、3点目 USB などの外部記憶媒体、まあ、あるいはダウンロードしたファイル、こうした順位になってます。で、まあ、クラウドが浸透していってもですね、やはり古典的なセキュリティの被害の大きいところというのはどうしてもこういうふうになってくる。でまたですね、なんとなく漠然とクラウドを使えばこういうところがより危うくなるかっていうとそうではなくて、クラウドを使うことで逆にこうしたセキュリティを向上させることもできるという観点もあるという点もこの後触れていきたいと思います。ではまあちょっと背景的なところをご説明させていただきましたけども、少しこの後ですね、具体的にじゃあオフィス365とは何ぞやというところをご説明させていただきたいと思います。すでにご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、オフィス365というのはですね、一言で言ってしまうと必要な、まあ、人ですとか情報に、まあ、いつでもどこでも、そしてどんなデバイスからでも、まあアクセスできるプラットフォーム、あるいはオールインワンパッケージの、グループウェアとなっています。で価値としては大きく3つあります。で1つ目は、質の高いアウトプットを作れるということ。質の高い、まあ、具体的に言いますと例えばオフィスですね、 Excel、Word、PowerPoint、あるいは最近ですと PowerBI というデータ分析のツール、まあ、こうした強力なものでアウトプットを作れるという部分、側面が一つで、二つ目が情報にアクセスとありますが、要は情報基盤のことです。それをクラウド上の安心なセキュアでどこからでもアクセスできる環境に置けるということ、作ったものをそこに置く。で三点目が人とつながる部分、まあ、これは、例えば電子メールしかり、あるいは在籍相手の状況を確認、在籍確認した上での、チャットですとか電話会議、ビデオ会議、さらには最近ですとエンタープライズソーシャルといったものも含めたですね、作ったいろいろな生産性高いものを作って、それを置いてどこからでもアクセスできて、そこでどこにいても快適にコミュニケーションできる環境、こうしたものを統合的に提供しているものがオフィス365になります。ただちょっとこれだけだと漠然とすると思いますので、この3つの価値を実現するための具体的なコンポーネントとしては5つございます。上から順にオフィス、まず365プロプラス、あるいはビジネスというものがございますが、これはいわゆるオフィスです。 Excel、Word、PowerPoint といったオフィスの部分で、これはですね、一つ特徴としましては、最近ですといわゆる1ユーザーユーザーライセンスですので、1ユーザーで15デバイスまで使えます。でこの15デバイスって言ってるところは、PC と Mac で5台、スマートフォンで5台、そしてタブレットで5台、トータルで1人で15デバイス。なので自分の個人用のもしかしたら自宅 PC かもしれないですし、タブレットかもしれない。そうしたものをトータルで15デバイスまで使えるということは非常に、価格的にはお得になっております。またクラウドですので常に最新版を利用できるという点も非常に、特徴的です。例えば、これは特に中小企業のお客様からのフィードバックとしてよくいただきますのは、管理の面が楽になると。まあ、例えばオフィスも2007、2010といった混在環境を実際にお客様の中でも使われていたりして、そのパッチ管理だとかそこのセキュリティのリスクっていうのを管理コントロールするのが難しいといったときに、例えば常に最新版に合わせて、しかもインストールメンテナンスフリーでですね、実際にクライアント側からインターネット経由で最新版にアップデートできますので、メンテナンスフリーで常に最新版に合わせておくことができるという観点からも非常にメリットがあります。また3点目としては、以前の、そうは言っても例えば2010のマクロを使っててガッチガチにもうゴリゴリ作り込んだマクロがあって、これの移行がちょっとできるかっていうところは不安も抱えられるかもしれませんが、そこは共存環境が作れますので、例えばどうしても実際の移行って、実際皆いろいろなお話聞いてますと、移行90、例えば 5% とかっていうのは移行っていうのはそんなに難しくない。ただやっぱり残りのその何パーセントかのマクロとかが引っかかって、どうしても移行が難しくさせてる。でそこをですね、共存環境があることによって移行できるところを移行してしまって、残りの部分部分は順にその共存環境を利用しながら移行していくというようなこともできる。で上から2つ目の、エクスチェンジオンラインですね。エクスチェンジオンラインはですね、電子メールのサービス、E メールになりますが、50GB の、まあ、大容量のメールボックスを持っているだけでなく、予定表ですとかスケジュール表、あるいは、機材の管理ですとかミーティングルームの管理なども行うことができます。 またですね、先ほどセキュリティのリスクのところで2番目にウイルス感染ルートとして大きい電子メールの例えば添付ファイルとかっていうのがありましたが、こちらはですね、エンタープライズ本当に大企業のお客様を使われているほどで、スパムですとかマルウェア、そうしたところの対策というのもエンタープライズクラスで充実しています。ですのでしっかりそういった部分というのは防ぐことができます。またコンプライアンスですとか、そういったエンタープライズクラス そのセキュリティコンプライアンス機能というのも備わっております。で、上から3点目がシェアポイントオンライン、ワンドライフ・フォー・ビジネスとありますが、1点目の例えば1テラバイトの個人用のクラウドストレージ、これのことをワンドライフ・フォー・ビジネスというんですけども、シェアポイントはこれを包含した内包しているものになります。で、この1テラ部分の部分、ワンドライフ・フォー・ビジネスだけ単体でも売っていますので、ちょっと切り離して書いてますけども、1テラバイトのそのワンドライフ・フォー・ビジネスに加えて、シェアポイントでは全社のポータルですとか部門ポータル、あるいは文書管理などを行うことができる。そして4点目がリンクオンライン。リンクはですね、在籍、相手がコミュニケーションするための基盤になりますけれども、相手の在籍情報、例えば緑ならオンライン、あるいは赤なら、例えば取り込み中、取り込み中の中でも、例えばプレゼン発表しているときは発表中というステータスが出たりですとか、例えば黄色なら離席中5分とか、そういう相手の状況を分かったりする在籍確認。で、その在籍状況を踏まえた上で最適なコミュニケーションツール、例えばチャットですとか、電話会議、ビデオ会議というのも備えています。でまた最大250人まで参加できますので、我々もよく社内でも使いますけども、社内の営業トレーニングですとか、さまざまなトレーニングの際に使ってしまって、どうしても社内トレーニングとかって全国津々浦々いる中で参加できない人っていると思います。で、そういう人たちの分はもうその、セミナーを内容全部取っておいて後で見てねって形で共有するですとか、そういった使い方もできます。で、最後はヤマーですね。ヤマーは、エンタープライズのソーシャルになりますが、Facebook 等々でコンシューマーとしては使われている方も多いかもしれませんが、それのエンタープライズ版になります。ですので、我々社内でもですね、実際例えば営業の例えばノウハウ、ナレッジシェア、どうやって売ったらいいのとか、困ったことがあるとかっていうのは、例えば営業が365の営業は営業グループで一つ作って、そこでパンパンお互いに聞き合ったり、こんな情報あるとか、ここでこうどうやって売ってきたのとか、そういう情報、カジュアルな例えばコミュニケーションの基盤として使ったりもしてます。というような5つの大きなコンポーネントで先ほどの3つの価値を実現しているということになりますが、もう1点ちょっと重要な要素として、昨今ですとやはりユーザーがどう使うかというところで、ユーザーとの接点、ユーザーの使い方という観点でデバイスという視点は欠かせません。で、デバイスという観点で申し上げますと、例えば今これも総務省の情報にデータによりますと、2013年時点でもうスマホが 62% のシェア、もう利用率、世帯での利用率、そしてタブレットも 21% 使われて、これはもう PC が 81% なので、そこと比較してみた考えたときにだいぶ普及しています。で、当然これは BYOD といった観点でも進みますし、また業務の利用においても2012年度中ですでにもう中小企業のお客様の中では 36% の方がもう何らかしらの形で携帯を使っている。なのでデバイスというのは欠かせないですと。で、それが広がっていく中で我々としてもどんなデバイスからでもアクセスできるようにということで、 Android あるいは iPhone、それだけではなくて、今年の年内に国内でもリリース予定の Office for iPad といったものも含めてですね、そのあらゆるデバイスで、Office だけではなく、例えばリンクや OneDrive for Business、こうしたものが、全てのデバイスで使えるようにしていく、こうしたところが、ファンダメンタルな、基礎的なところでございます。で、それが概要になりますけど、じゃあ実際使っていく中でどういった形で使えるのっていうところがあると思いますが、こちら例えば大きく2つのプランが、ございます。1つ目は右側の方にございますエンタープライズという、ラインナップですね。で、左側がビジネスという、ラインナップ。エンタープライズは本当に大企業様向けのもので、どちらかというと多分コンプライアンスとかのすごい、ハイブリッド展開ですとか、ガチガチ そのエンタープライズ用の機能を持っている。その代わり高い、比較的高い。で、ビジネスというのは中小企業様の、最近、ちょうどご要望、10月1日にリリースさせていただいたばっかりなんですけども、実際はですね、10月1日まではミッドサイズとスモールビジネスというもう2つあったんですね。で、これら2つに対するご要望ですとか改善のフィードバックというのを受けて、反映させた新しい、ラインナップになっております。で、中小企業様からのご要望をふんだんに盛り込んだ新しいプランで、具体的にはその中身には3つのプランがあります。で、ビジネスというものとビジネスエッセンシャルというものとビジネスプレミアムになります。で、この中身になるんですけども、細かくはちょっと説明は、させていただきませんが、例えばこの一番左のビジネスというのは、端的に言いますとこれ月額800円でオフィス、Excel、Word、PowerPoint のオフィスと OneDrive for Business という 1TB のクラウドビジネス、クラウドストレージがついたものがこちらの Office 365ビジネスになります。 で2つ目の真ん中のですねビジネスエッセンシャルというのは月額410円のものになりますが、オフィスの部分に関しましてはデスクトップ版のオフィスはないんですけど、ブラウザー版のオフィスと、あとは各種クラウドサービス、先ほど申し上げたリンクですとか、あるいはシェアポイント、ヤマ、こうしたクラウドサービス系を揃えたもの。そして一番右のビジネスプレミアムというのは1030円、一番高いですがオールもう全て入っているもの、まあ、こうした3つのプランに集約されます。で、まあ、これじゃあこういうのを買ってじゃあどれだけこうメリットがあるのかというところはなかなか伝わりづらいと思いますので、まあ、これ全部を説明するのは難しいので、ちょっと45分では難しいので、少しフォーカスしてご説明させていただきます。例えばこのオフィス365ビジネス、オフィスとワンドライフ4ビジネスがあるとどうなるかというところについて触れたいと思います。すごい例えばなんですけども、実際なんですけども、まあ、企業の、まあ、会社の中で例えば全部が閉じているファイルサーバーがあって NAS があってとか、ストレージがちょっと外付けがあってとか、そういう環境にもし閉じているんであれば、もしかしたらそれで、大丈夫なのかもしれません。ただ実際職場ですとか働く環境っていうのは広がっていってます。例えば自宅、もうこれもだいぶ前から日本の、日本人の働き方なんとかっていうのが政府機関から出せるものでも 30-40% の方はですね、例えば自宅に仕事を持ち帰っているですとか、あるいは、今の社会の潮流としても世界日本政府の出している方針としても2020年までにテレワークの比率を2012年比で3倍まで増やすと。でこれがどういった規模感かというと、全企業の3割がテレワークを導入している状況です。でこれを政府としては2020年まで目指すための施策というものを打ち始めています。ですので、まあ、例えば、まあ、それ背景には当然育児介護だとか多様な働き方、そういうものがあるんですけども、まあ、こうした多様な働き方が求められてきます。ただ現実問題ですけども、実際これどうやって今されているか、例えば家に仕事を持ち帰るといった時に何をされているか、以前やはり多いのは例えばやっぱり USB で持ち帰る、メールで送る、無料クラウドストレージ、会社に PC を持ち帰ってしまうといったこともまだまだ以前多いと思います。USB に関しましてはもう先ほどの話ではないんですけれども、セキュリティ のウイルスの感染の第3番目の 理由にありましたが、 USB 経由でのやはりウイルス感染ですとか、そうした形での情報漏洩というのが起きています。でそのセキュリティ上はもちろんよろしいとは言えません。また例えば無料のクラウドストレージ、まあ、便利なのでポンポン使ってしまいがちかもしれないんですけども、この1年でもいくつか例えば大きいニュースってあったと思います。観光庁でそういった情報で共有してたので、いろいろ情報が漏れてしまっただとか、空港の設計図が全部漏れてしまっただとか、そういうのを無料のクラウドサービスを使ってしまう方にために起きてしまっていること。でこれが実際じゃあそれぞれの企業がそういうサービスを使うことを OK にしてたかって、そうではなくて、実際問題としてそういうニーズがあるにもかかわらず、まあ、ポリシー上ダメでもついつい便利だから USB で持ち帰ってしまうとか、あるいは無料クラウドストレージを置いて、まあ、家で使う分に大丈夫だろうという思いがちで、必ずしも企業が OK 出してるからそういうふうにやってるわけではなくて、ポリシー上禁止してもテクニカルに多分防ぎきらない限りは多分こういうのは起きてしまう。ですのでワンドライフ4ビジネスだと、じゃあそれが何が大丈夫なのかと、もしかしたら思われるか、クラウドストレージと一緒じゃないかと思われるかもしれませんが、一番違う、致命的に無料のクラウドストレージと違う点が一つあって、それが管理できるってことなんですね。やはり無料のクラウドストレージ便利なのでポンポン使えますけど、管理ができないのでどこが誰がどう使ってるかわからない。ですので何かあってもどうしようもない。ただ管理ができるということはそれに対する手立ても出る。ですのでこう時代のニーズですとか、そういった使われる必要性というのは迫る中で、それを実現する、マネージしながらそれをインプルする、実現する手法を提供する、例えばそういう観点でワンドライフ4ビジネスというのも使えます。で次に、例えばやはり今営業マンですとか、これは役割によって変わりますけど、客先ですとか、あるいは移動中ですとか、そういったところでもいろいろ使う、ビジネス仕事あります。でタブレットも普及してきましたので、営業マンがタブレットを持つということもありますが、例えば、iPad などを持ってもですね、今どうやって使われているかって非常に、多くのお客様から聞くのは、例えば PDF に型崩れ、そのまま標準ビューアで開いてしまうと型崩れしてしまうので、例えば PDF に変換してしまう、あるいはまあメールで送る無料クラウドストレージ、このあたりは同じですよね。で例えば PDF に変換すると、当然オリジナルファイルとかずれてきて2つファイル管理しなきゃいけない、あるいは客先でちょっとした修正があっても編集できないとか、あるいは本当のマスターの方でちょっとアップデートがあってもまたもう PDF もう一回 PDF 作り直しとか、そうしたらどうしても手間がかかってしまうですとか、どうしてもそうしたところでの業務効率っていうのは下がってしまいます。ただここは先ほどのオフィスとワンドライフ4ビジネスというこの新しい365ビジネスであればですね、近くリリース予定の例えば、オフィスは iPad もしっかり、あるいは、ブラウザー版のオフィスは今でも例えばサファリ上でも使えますので、そうしたところで型崩れすることなく、常に最新のものを使い続けることができるということで、こういうことも起きません。 で次に例えばお客様との情報のやり取り、これもですね、まあ、一般的かどうかは分かりませんが、メールほどほどの大きさであればメールで分化して送るなどありますけど、大きくなってくると無料のファイル転送サービスなどをご利用されている方も多いと思います。これもですね、ワンドライフォービジネスありますと、実際にはクラウド上に置いといて、例えば今これビデオファイルとか入ってるパワポなんで100メガとか超えるんですけど、これも事前にチーム関係者と共有するときにはクラウド上に置いて、単純にそのファイルの共有リンク先だけアクセス権だけ上げて共有してるだけなんですね。でこれは外部の方ともできますので、実際もう置いといて、あと共有っていう形でリンクを共有するっていう形でもできますので、ファイルを送るだとかっていうこともなく、セキュアにその一元的なファイルを共有していくことができるという形になります。でまた最後になりますけど、多拠点、同じ会社でも東名阪ですとか北海道、さまざまな地域とやり取りがあると思います。例えば営業の売上情報っていうのを集約するために、本社に全部同じようなテンプレートで集めて集約作業が発生する、集計作業が発生する、こういうのもワンドライブ上一つ一元的に置いておくことで、みんなでそのファイル編集して、それぞれの項目だけ編集すれば常に最新のファイルになります。で当然バージョン管理などもされているのでできますので、そのあたり例えばなくすとかそういう不安もなく、当然一元的に管理するので、集約コースの手間などもなく行うことができる。で あともう一点使い比べならば、よくその売上情報とかやり取りの中で聞くのが、ファイルの先祖返りですとか、どのバージョンが最新だとか、誰がどこをアップデートしたとか、そういう手間っていうのも一元的にやってることでなくなるということがあります。で、まあ、今、ざーっといろいろ申し上げてしまいましたが、例えばオフィスとワンドライフォービジネス、ワンドライフォービジネスもしかしたらただの、まあ、もしクラウド上のファイル置き場じゃないかって思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、こうして使ってみることによって、実は例えばセキュリティという観点、先ほどの USB とか使わないで済むことによるセキュリティという観点ですとか、あるいは業務効率ですとかスピードというものに非常にパワフルなツールになるんですね。でそれだけじゃなくて、クラウドならでは あのベネフィットとして、やはりまだ他にもあって、例えば海外展開が容易ですとか、どこからでもアクセスできる、例えば海外展開じゃなくても出張にしても、海外のホテルとか行くと、例えばオフィスが入ってないパソコンがビジネスセンターとかにあったりします。ブラウザーがあればオフィス使えるので、クラウド上に、このワンドライブ上にあれば同様に見ることができるので、例えばオフィスとかなくても使える、あるいはネットカフェとかそういうところでも普通にアクセスすることができる。で海外、あるいは拡張して海外展開、シンガポール、中国の工場とか、そういうところも容易に拡張することができる。でまた BCP 対策ですね、あるいはバックアップ、こうしたところもクラウド上にあるので安心です。実際、バックアップという観点ですと、例えば NAS とかで管理していると1年に1回壊れてしまうですとか、あるいはそこのメンテナンスっていうところを考えられるお客様も多いと思います。ただこれももはや考える必要がございません。常にバックアップ、パソコンが壊れてしまってもクラウド上にファイルを保管してあるので、もはや心配することはない。でフレキシブルワークスタイル、まあ、多様な働き方を実現するための一つのキーになると思います。でまあこうして見てみましたけど、ちょっと説明が多かったので少し具体的にお見せしたいと思いますけども、まあ一言言ってしまうと、こうしたオフィスとこのワンドライブがあるだけでオフィスを持ち歩けると僕は思ってます。具体的には、例えばあらゆるデバイスでどこに行ってもオフィスを使える、で例えば海外行ってもオフィスを持ち歩いている、そういうような状況を作ることができます。で少しデモ環境でお見せしたいと思います。まずこちらちょっと違う異なる PC になりますが、パワーポイントのファイル、開いてます。まあ何らかしらの提案書になりますね。でこれ、こちらはパワーポイント、通常パワーポイントですけど、実はもうこれ自体が、もうクラウド上にあります。で例えば名前をつけて保存っていうやると、もうクラウド上のところに保存していることになります。ワンドライブの、クラウド上で保存してます。でもっと端的な例でお見せしますと、例えばエクスプローラーで、開いてみますと、ちょっと小さいかもしれませんけど、ここ左上、ワンドライフォービジネスって書いてあります。でこれはですね、同期クライアントっていうのを入れてまして、クラウドとローカルをシンクさせるものですけども、ここに入れて作業している限りは常にクラウドとシンクされますと。なのでここでチェックボックス入ってるのはシンク済みのものになりますので、ここにあるファイルを開いてるだけになります。ですので例えば作業をここで編集します、保存しますと、自宅に戻ります、自宅の PC を開きます。もうそのままの環境ですよね。で同じ ID で入っていると、例えば最近使ったファイルとかそういうところに出てくる項目も全部同じになるので、どこにいてもすぐにその環境が使える。で例えばですけども、ちょっと他のデバイスでも見たいと思うので、一回じゃあ少し編集してみたいと思います。このファイルを例えばですけども、111とかって足したとします。でこれを保存します。で次に違うデバイスで見てみたいと思います。例えば、すみません、こちら iPhone で見てみたいと思います。 こちら iPhone になりますが、 iPhone には今度 Office モバイルというものがございます。で、 Office モバイル、この中のオレンジのアイコンのものになりますが、こちら立ち上げますと、こう開くといったところに、OneDrive for Business、先ほどのところがあります。こちらを見ますと、こうした形で全員と共有と同じ構造になっておりまして、先ほど開いたのはこの Z300 というファイルなので、こちらを開いてみたいと思います。そうすると見えると思いますが、さっき111って足したのもそのままで当然見えます。なので、まあ、これも私も普段客先に訪問する際などは使うんですけども、会社でこう編集します。移動中、例えば iPhone だとさすがにこれガリガリ編集するよっていうのは、移動中に釣り替えにつかまりながらこう見るには非常に最適で、例えばこういうプレゼンの流れを見たり、全体像を見たりですとか、こういう流れを見たりですとか、あるいはですね、このノートを見るのに非常に適しておりまして、例えばちょっとメモっておいたことを見てプレゼンの流れを確認するですとか、例えばこうした形で使える。で、もう一つ見てみましょう。例えばそのまま移動先行って、今度はじゃあ客先に着きましたと、今度はプレゼンしますと、例えばですけども、今度は iPad、 こちら Office iPad になりますが、 Office iPad はあくまでも、こちらはグローバルで今提供されているもので、を使って、表示します。で、こちらもですね、同様に、OneDrive ですとか、シェアポイントとかありますが、OneDrive のこちらの選びますと、同じようなファイル構造、ツリー構造になっておりまして、ここでさっきと同じように Z300 しますと、このように111で、このまま編集することももちろんできますし、例えばスライドショーを一つ撮っても、こちらの Windows で使ってたそのアニメーション、2013のアニメーション等もそのまま再現されている、こういう形で使うことができるという形になります。で、ついでに例えばもう一箇所違うところで見たいと思うんですけど、ちょっと例えばここで編集を少ししてみます。編集、もう例えばこれ削除しちゃいますと、ちょっとデモということでこういう形で保存しちゃいますと。で、今度もう一度、何らかしらの編集を加えて戻ってきましたと。で、もう一回パソコンですと。例えば今度はですね、先ほどの話なんですけど、海外ですとか、どこか友達のパソコンをちょっと借りて、ブラウザーしかないと、ブラウザーで見たときどうするのかというと、例えばブラウザーで見るとどうなるかというと、こちらはOneDriveの、サイト、管理画面になります。でもちろんここにドラッグアンドロップすると、例えばファイルを気軽にOneDrive上にアップロードもできますし、ここを単純に先ほどのエクスプローラーでは同期クライアントでシンクしているだけですので、ウェブブラウザーから見るとこういう形で見えるという形になります。で、ちょっともう一回最大化して、先ほどの階層をくぐりますと Z300 あります。で、こちらブラウザーから開きますと、このように今iPad 側で例えば編集した部分というのも、もちろんクラウドですのでスムーズに反映されている。で、どこからでも反映する。で、これ例えばもちろんですけども、プレゼンテーションの編集ブラウザー上でもこのように例えばできますと、例えば編集しますと、はい。で、今度はもう一回、例えばじゃあ PC に持ち帰りますと、もう一回こちら、パワーポイント上でも反映する。なので、クラウド上にあるとリアルタイムでこうした形で反映されてきますので、どこにいようが、どんなデバイスだろうが、最新のものにアクセスすることができる。これは非常に業務効率も上がりますし、自宅だろうがどこだろうが同じ環境を再現することができるので、オフィスを持ち歩けると言っても過言ではないんじゃないでしょうかと。というところが、デモになります。で、もう一回、プレゼンの方に戻りたいと思いますが、実際にこの後、一つ事例をご紹介させていただきたいと思います。こちら株式会社イコプラン様というところになりますけれども、事例のビデオになりますが、イコプラン様はですね、エクスチェンジオンラインのと、およびあとワンドライフォービジネスを非常に活用されて、非常に業務ワークスタイルを変えていっています。で、具体的にワンドライフォービジネスと、デバイスとしてはサーフェスをご利用いただいておりまして、それでどこからでもそうアクセスできる環境を作られたということになりますが、そのビデオをご覧いただければと思います。
一つがメールシステムですね。メールサーバーの停止というのが3ヶ月に1回ぐらい起きるというのがありまして、もっと堅牢性のあるメールサーバーにしたいなっていうのがありました。でファイルサーバーに関してはですね、既存の NAS の容量制限、あとは同時複数のアクセスの不具合というのもありましたし、ハードディスクのクラッシュというのが1年に1回ぐらいは起こってましたので、そういったものをリプレイスしたいなと考えてまして、かつ、うちの方にサーバールームとかがありませんでしたので、まあ、クラウド環境でそれが実現できたらいいなというのをすごい考えてたんですね。
まあ、我々の仕事毎日毎日あの現場がたくさんありますので、その状況の把握とかですね、情報の共有とかっていうのをメールも使ってたんですけども、どちらかというとそのフェイス2フェイスで打ち合わせしたりミーティングしたりと、お互いの時間をたくさん使うので、まあ、それをなるべく減らしたいと。
そんな時にマイクロソフトのオフィス365がちょうどうちのニーズにマッチしていると。まずクラウドで全部できるということ、サーバールームがいらなくなるということが非常にポジティブだった点と、メールとファイルサーバー同時に一つの ID パスワードでそういったものを全てにアクセスできるというのもありますし、オフィス製品がいっぺんに手に入るというところで導入することにしました。外部からのファイルサーバーへのアクセスというところが一番大きいと思います。やっぱり外からアクセスしたいという要望は前から多かったんですね。
まあ、今までは見積もり書ですとか、まあ、データを見たいときも会社に戻って見積もり書を出したりとかですね、データを見たりしていたのですが、お客様の先で見てもですね、共通のデータを参照できる、見積もりも現場で訂正できる。
今までは会社にいる人たちにデータが欲しいんだけどということでメールでこう添付して送ってた、周りにこう迷惑をかけた部分もあるんですけども、そういったこともなくなった。まあ、サーフェスさえあれば、あの外出先であの必要な書類を取り出せる。
トラブルとか起きた際に同じ場所に情報を置いておくことによって、まあ、社内以外にも社外からもアクセスができる、すぐに情報伝達っていうところでは早くなったと思います。
会社にいる時はデスクトップ、出かけている時はノートパソコン、まあ、移動中はタブレット、なかなかこうマルチにこう使いこなせなかったんですけれども、まあ、サーフェイスが入ってオフィス365になって、Windows 8とこの3つ揃った時点で、今までがだいぶたくさん持ち歩いてたんだなということが分かるようになりましたね。
情報システム担当としましては、社内にサーバーを持たなくてよくなったということで、先ほど問題があったそのハードディスクのクラッシュですとかメールサーバーのダウン、まあ、そういったものに対応することが必要なくなりますので、それは私としては非常に助かります。サービスのスピードをすごく求められることが多くありまして、まあ、そういう時にですね、クラウドのサービスを使って営業マンですとかサービスマンがこういろいろ情報をですね、すぐに取り出してお答えできるというところが、まあ、非常にスピードを求められる、空調業界にとっては大変助かるんじゃないかなというふうに思ってます。
はい、今のが、まあ、コプラン様の、事例になりますが、コプラン様はこうした形で新しい働き方を実現されましたと。でワークスタイルの変革といったキーワードはよく、飛び交わっているかと思います。で、まあ、ワークスタイル変革といっても、例えばそこのなぜやるのかといった目的というのは非常にさまざまなケースがあると思います。もちろんライフステージといった例えば育児介護そうしたところをサポートする、そういう柔軟な働き方という観点もあれば、例えば事故災害、まあ、BCP 対策ですよね。で我々も例えばですけど、この間台風が非常に強かった時あったと思います。私自身もですね、横須賀線を使っているんですけども、横須賀線思いっきり止まってしまいましたと。ただその日もですね、朝から晩までの打ち合わせすべて、何の予定の変更もなく、全員全く関係ない、もう何の予定変更もなしに、リスケもなしに、仕事を続けられることができましたと。もちろんあの客先に行かれる方とかお客様とのアポイントメントっていう場合はもちろんちょっと事情は異なると思うんですけど、たまたまその日は私はインターナルの打ち合わせとか中心だったので、そうした場合は気軽にもリンクのミーティングに切り替えてしまうだけで、特に何も申請何もなく、みんないつも通りに打ち合わせする、まあ、そうした観点でも、まあ、台風もそうですし、あるいはもちろん震災対策という、まあ、そうした BCP、そしてワークライフバランスという観点もそうですし、直行直帰の営業スタイルですとか通勤時間をうまく有効に使う、で業務効率を上げていく、まあこうしたさまざまな目的はあると思います。で手段としてももちろん、さまざまな手段はあると思いますが、これをまあツールで実現、ツールでサポートしていく中で非常に重要になってくる要素というのは、やはりコミュニケーションとかコラボレーションというキーワードが出てくると思うんですね。 で先ほど一番最初にですね3つのオフィスの価値ということで高い質の高いアウトプットと情報基盤情報へのアクセスと人とつながることと、で先ほどのオフィス365ビジネスっていうのは作る部分とそれを置いとく部分の、まあ、一部ですね個人用のクラウドストレージのそこ部分にありましたけど、あれがあれば例えば個人としていろんなところに行って仕事をするとかっていう意味では多分あんまり困らないかもしれない、もしかしたら。ただやはり多様な働き方実現ってなった時には多拠点で働く、その際にはいろんな方とのコミュニケーションっていうのも同様にスムーズにできなきゃいけない、そうした観点で考えた時にやはりコミュニケーションも円滑化する必要がある。でそのコミュニケーションって考えた時にですね、例えばビジネスコミュニケーションの種類っていくつかあると思います。でこれ縦軸リアルタイム性、まあ、緊急度ですか、横軸は密度って考えた時にやはりいろんな種類のコミュニケーション、例えば議論する密度が濃いリアルタイムなコミュニケーションもそうであれば、大したまあ密度はなくてもちょっと確認するようなけど緊急性が高いもの、あるいは情報共有で、まあ、そんなに急いでないようなものもあれば、右下のように報告するような、もの、密度は長いけどリアルタイム性はなくていい、例えばこうしたものがある中でこれが同じオフィスに同じフロア、まあ、同じ島にいる人たちであれば実際目で見て あの人今喋ってるからよしとか今お手洗い行ってるかなとか、そうした状況を見ながら確認とかすぐできると思いますけど、場が離れた途端にですねこれがやるのがなかなか難しいです。よく聞くのが営業部長さんとかも現場の営業が今外回り行ってる時にその人が今どういう状況かわからないと、電話していいのかどうかもわからないとか、電話するのがだから億劫になって距離が疎遠になっていく、コミュニケーションが疎遠になっていく、まあ、こうしたことが起こりがちですと。また会議一つとってもですね、例えば、フェイスとフェイスがどうしても密だからコミュニケーションがいいということで、例えば東京名古屋の往復を月に1回するだとか、それだけでも往復で2万円、例えばそれが先ほどのクラウドサービスであれば月額1人例えば410円だとかで使える、そうした中で、まあ、会議一つとってもそういう移動を発生させてしまうですとかというような、例えば、まあ、会議一つとっても移動コスト、電話したら見えないですとかタイミングがわからない、その、まあ、根本にあるのは例えばその状況がわからない中でのコミュニケーションというところもあると思います。でこれがですねリンクを使うとどうなるかと申し上げますと、リンクと言いますか、すみません、365の他のクラウドのサービスを使うとどうなるかと言いますと、例えば議論等とベースにあるまず状況確認からですね、まずやっぱり土台にあるのはリンクのその在籍情報プレゼンスが確認できるというところが非常に大きいです。これで相手がどこにいるかっていうのが分かる、例えば私も普段携帯持ち歩いてますが携帯での状況っていうのも分かるので、営業の部長さんが現場の営業マンが今どういう状況なのかっていうのも多分分かります、すぐに確認もできます。で必要に応じてチャットをしてそこから電話がいいのか会議にするのか、で私も時々そういう外の喫茶店とかから打ち合わせに入ったりとかっていうのも緊急の打ち合わせに入ったりはします。ですので、そういうそれぞれにおいて最適なコミュニケーション確認も IM チャットもできますし、情報共有であれば先ほど申し上げた営業用のカジュアルな例えば形での営業情報の共有ですとか、そうしたこうしたものの行うためのインフラというのが365には備わっているという形になります。で実際にですねこれじゃあ、まあ、再度掲載になりますけども、先ほど左のビジネスのオフィスとワンドライブになりましたけど、こちらはどちらかというとそのクラウド側のサービスがあると実現できるものになります。であまりお時間がないんですが、少し簡単にちょっとリンクについてお見せしたいと思います。でリンクですけども、このようにですね、こちら例えば、今緑色になっているこの藤川さんという方で、この方は緑になっているので今話しかけても大丈夫で、この方はオフライン、ちょっと他のステータスがあまりなくて恐縮なんですけども、黄色だとか、そういうさまざまなステータスとその横にですね、例えばプレゼン発表中ですと発表中とかが出るんですね。で例えばここで話しかけてみ、すみません、通過です、しますと、例えば、ちょっと電話会議しようと思ったらここにある電話ボタンを押すと電話ができたり、あるいはビデオボタンを押すとビデオカメラが立ち上がったり、ちょっとすみません、で、電話をかけますと、このように、つながります。 ですので、例えばこれでファイルの共有ですとか電話の資料の共有などをしながら話すこともできますけども、パッと立ち上げてパッとスムーズにチャットして今大丈夫ですかとかやったり、あるいはこの中で当然ファイルの共有とかもできますのですぐできますし、あるいは他のメンバーをここに招待したり、これが最大250人までできるのでセミナーだとか、あるいはよく使われる方はサポート部門がですね、自分たちの IT 部門、 IT もそのメンバーいなくて遠くまでサポートできないので IT 側が逆にそう入ってしまって、で相手の例えば画面とかもコントロールもする権利とかもあるので、リモートでサポートするときにリンクを使ってしまうだとか、さまざまな使い方でリンクを使うことができるというところで、ちょっと時間が押してきましたのでこのぐらいにしておきますが、リンクは一つの軸としてコミュニケーションの基盤としてあります。でもう一件ちょっと事例をご紹介させていただきますが、グラフィニカ様という株式会社グラフィニカ様の事例になりますが、グラフィニカ様のですね、オフィスのプロプラス、いわゆるオフィスの部分とリンクとエクスチェンジをお使いになられておりまして、まさにこうしたコミュニケーション、遠方海外とのコミュニケーションをスムーズに図られるようなことになりました。ですのでぜひちょっとご覧ください。
当社が一番課題として取り組んでいるのはジャパニメーションのデジタル化なんですね。海外のスタジオはほとんどもうデジタル化されている。で、我々はそのジャパニメーションのテイストをしっかり残したままデジタルの制作工程を追求していきたい。
アニメ自体はすごいレガシーなシステムで作ってるんですね。未だにやっぱり紙ベースで素材を取り回すん でお互いが同じ資料をその電話の向こうでも見ながら、絵コンテだったり設定資料なりを見ながら同じものを見てるという前提で話をしていくっていう。
これまでもグループエア自体は使っていたんですけれども、仕様が社内に限定されておりまして、どうしても9時5時で動いている会社ではございませんので、やっぱりスケジュールですとか施設予約とかその時間外的なところでの社外からのアクセスが必要とされていたというニーズが現場からそれなりに上がってきておりまして、トータル的に見てマイクロソフトさんにさせていただいたというのが経緯でございます。
これまでは制作進行の人間だけが Excel を使ってて、あとの他の映像を作ってくれるスタッフさんは OpenOffice を使ってたりしてたんですよね。データをこうやり取りをするにあたってどうしてもレイアウトが崩れてしまうとか、あとは数式がちゃんと反映されないとかっていうことが多々あったので、その点がすごい改善されたんで導入してよかったのはそこかなと思います。
韓国の会社とよく仕事上提携して作業を進めることがあって、そういう場合には地理的な問題とかもあるので結構そういうリンクなど、いわゆるウェブでのテレビ電話ですねを使って打ち合わせすることが多いんですね。
うちの会社札幌にもスタジオがありまして、そちらのスタッフと打ち合わせする際にはリンクを使うことがあります。映像が他のものに比べて結構綺麗なので、前より映像がクリアに見えるっていう風に札幌の方からは言われてますね。
メールを見てないことによる例えば納期に間に合う間に合わないというところのリスクはかなり回避されるようになりましたね。
出張とかの先でもですね、スマホとかあとはその提携先のスタジオの PC を使わせていただいたりとかいう部分でいろんな方法でアクセスができるっていう部分はメリットとして感じてます。私がそういう意味で一番使ってるかもしれませんね。
クリエイターにとってクリエイティブな作業以外の部分はいかに IT を使って軽減できるかという意味では、今回のOffice365導入はすごく役立っているかなとは思っております。また、IT の運用管理者という立場からしてみてもクラウドにサービス移行できたというところで運用負荷の軽減ができているので、そういった意味では目に見えない部分でのメリットというのがすごく出ているかなとは思っております。
我々はですね、日本のアニメーションのデジタル化を最先端に置きたいと思ってますので、やはりうちはですね、今女性の比率が 35% を超えています。将来的にはですね、女性の出産後の在宅勤務とか含めてそういう部分での IT を使った業務の形が作れれば いいなと思ってますので、そういうのようなスタジオをですね、ぜひオフィス365がですねバックアップしていただければ ありがたいと思っております。
はい、以上がになりますが、こちら最後ちょっとご紹介にご案内にもなるんですけども、我々実際昨今はですねテレワークというのは政府も含めて非常に推し進めてます。先ほど申し上げたように2020年までにテレワークの、比率を2012年比3倍にされると、そういうような方針があるということもありますし、我々としても3年前からですねフリーアドレスを導入して非常にテレワークを推し進めております。で、通常ですねこれまで3年間テレワークデーという1日テレワークの日みたいな全社員でやるみたいな、そういうような活動っていうのもやってきました。で、来週ですねまさにこれまでのさらに拡張する形でですねテレワーク推奨強化週間といって、まあ、我々だけじゃなくて今度はいろいろ広げて法人の30社様にも及ぶ方々もと一緒にですねテレワークを推進する1週間という形でテレワークにもう邁進していくというようなことをやっております。ですのでこれ自身はですね自ら、まあ、我々もですねそういうテレワークをどんどん普及させていくためにもですねそうした実証実験といいますか、そういう知見そういうノウハウをため込んでそれを逆にうまく社会に還元していけたらなと思っている取り組みになっております。それでまた皆さんの方でもぜひこうした365なのかこういうセミナーなのかこういうのをきっかけにテレワークですとかワークスタイル変革というものをぜひ一緒に考えていければなと思っております。それでは本日はどうもご清聴いただきありがとうございました。